分派セラピストみゆきのあはは。皆さんおはようございます。分派セラピストのみゆきです。8月14日水曜日朝8時30分お盆の真っ最中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。墓参りは済ませましたか。私もご先祖様に手を合わせたいと思います。この番組は人生に疲れたな、傷ついた、一歩踏み出したいのにちょっと勇気が出ない、そんな人を応援し、夢と希望と勇気とそして笑いを届けていく番組です。今回は先週に引き続き上中明宏さんと、そしてもう一方上中ひろえさんをお迎えしてお届けいたします。この番組はご縁応援貢献を通して夢ある番組をお届けする夢の種広島スタジオからお届けいたします。はい、改めておはようございます。分派セラピストのみゆきです。先週に引き続きですね、今回も上中明宏さん、そして上中ひろえさんをお迎えしての今日の番組です。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの先週上中さんには紹介してもらったんですけども、
はい、
ひろえさんのご紹介をお願いできますか。
はい、上中明宏の実の姉の上中ひろえと申します。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あの今はお姉さんひろえさんは一緒にお仕事をされている感じですか。
はい、そうですね、昨年の秋から明宏の会社に入りまして、
お、
はい、一緒にお仕事しております。
なるほど、
はい、秘書みたいなことやってもらってね、非常にね、うん、もうめちゃめちゃ助かってます。もっと早く入ってもらえばよかったと思いながら。
あ、はい、なるほどね。じゃあ今もめっちゃ心強いですね。
ですね。
うん、はい、そうですか。じゃあ2人でそのご兄弟で、まあ、やってらっしゃ、まあ、今一緒に仕事をされているということで、はい、そのお姉さんにお聞きしたいんですけども、はい、最初にその弟さんの明宏さんがその IST 個性心理学というものをまあ始めて、こうきっとお姉さんにも伝わったからだと思うんですが、最初に聞かれた時、まあ、こう大体ですけどその家族の反応ってちょっと引いたりとかするじゃないですか。
そうですね、私の場合は、うん、ああなんか面白そうなことをやり出したなぐらいの感じでしたね。
ああなるほど、
はい、あまり深く考えないタイプなので。
あ、なるほど、
そうなんです。
お姉ちゃん猿なんですよ。猿ってね、何でも楽しんでくれるんですよ。こう面白いじゃんみたいな。
お、はいはいはい、
人間ですよ、人間ですけどね。キャラクターがね、
キャラクターが
僕ちなみにタヌキなので。
あ、なるほど。ポンタ、
ミキさんライオンですかね。
あ、そうライオンなんです。ライオンなんです。そうなんですよ、はい、ね、そうなんですね。じゃあ結構その面白がって。
そうですね、うん、はい、面白そうなんでっていうことで、うん、ちょっと講演会も私も行かしてもらって、
うんうんうん、
自分のことを教えてもらって、
うんうんうんうん、
で徐々にハマっていくみたいな感じですかね。
なるほど、
はい、
とうとう、そして社員になったという。
そうです。
なるほどなるほど、そんな感じだったんですね。でも先週もちょっとお話しさせてもらったと思うんですけども、そのやっぱりその自分を知る、そして相手を知る、家族、まあ、例えば一番それが 身内っていうのは一番近い存在じゃないですか、
はいはい、
でその時にその勉強をする前に抱いてたお互いの印象と、うん、習った後の印象みたいなのって何か違いますか。
そうですね、うんうん、 ダメなところは実は個性だったんだなみたいな、私から見たら個性が違いすぎてすごいダメな点に見えてた部分がいっぱいあるんですよね。でも実はそれは個性だったり、
うん、
優しさだったりしてたんだなっていうのが分かったのはすごい良かったなと思います、うん、
おー素晴らしい
なんかちょっと嬉しい感じ
そうですか。じゃあ、うん、あの上中さん的にはどんな感じなんですか、はい、お姉さんのその個性を知る前、うん、その知った後ってい
うの。あーそうですね、あの、うんうちの、ね、家族の中あの5人家族で育ったんですけど、うん
はい、
で4対1 あのいろんな分類分け方があるんですけどね、
うんうん、
その中で、
うん、
あの結構インパクトあったのが、
うん、
あの両親と私と妹の4人対、
うん、
姉ちゃんっていう4人はこっち側なんだけど、
うんうんうん、
1人だけこっち、うんうん、例えばなんか、うんお正月料理作ってくれるわけですよ。は
い、いますかその
そうしますよ。
はいはい、
するなって言われるんですけどよくね。一、
うん、
人あのね唐揚げができたよ、あのそうそう妹の旦那さん、あの義理の弟が、
はい、
ね甥っ子とか連れてきてくれたり、
うん、
みんなで楽しくやるでしょ。
うん、
な時にあのお待たせ料理できたよ唐揚げ一人5個までねっていうのこうね。うんうん
はいはいはい、
でも僕我が家の常識で言うと、
うん、
あの1人何個でも好きなだけ食えやみたいなところがあったんですけど、
あそんないちいちいち数言うなみたいな
言うかここでしかもその義理の弟の前でカッコつけたい時なのにみたいな、ケチかと思われるじゃんうちの家がみたいな、
はいはいはい、
正直あったんですよ、
はいはいはい、
それ20年近く前ね、
うんうんうんうん、
だけど、うん、この僕あの勉強してみて、
うん、
お姉ちゃんの個性を知った時に、
うんうん
あのその数を言ってあげる方が不公平がなくて、
うんうん
う
ん、
そういう正しさや優しさなんだっていうことを、
うん、
後で分かったんですよ。
あなるほど、
ね、20年近く、うん、お姉ちゃんケチかよっていうふうにごめんねみたいなすごい後で知って僕車の中である時なんかお家へ送ってあげる時に、
うん、
ああいうつもりだったって聞いたらそうよって言われて、うん、ごめんねって本気でごめんねって言いましたからね
いやあのちっちゃい子供がいたりすると、
うん、
食べれない、遊んでるから食べなかって、あ食べたかったのにって、
う
ん、なるかなとかいろいろ思うわけですね、
うん、そうですよね、
そうすると、
うんうん
まあ、大体5個ぐらいよみたいな目安を言っといた方が、うん、みんなが食べれるなっていう気持ちです、
まあうん、そうです、
ね、
そう、
うんうん、あの遠慮して箸が出ない人とかいますからね、
そうそうそう、
だから5個よって言ったら、うん、あじゃあ5個はいいんだなとか、うん、いいんだな、あんまりこう箸出してたら、うん、なんだこいつって思われないかなとかね、
そうそう
そう、そういう配慮で
5
個よ5個ずつねみたいな、
だからすぐ数数えます、うん、刺身何切れある
居酒屋行ったらね刺身何切れ唐揚げ何個もうね
結構数えます
そうあのね、うん、狼、猿、虎、うんうん、コアラ、
うん、
この4つの動物キャラクターが入っている人って、うんうんうん、アースグループって言うんですよ、うん、でその人って、うん、そういう不公平があるのが嫌ならしくて、まあ、僕だって嫌なんですよ、
うんうん、もちろんみんなね、うん、そうですけど、
うん、でもそこがちゃんとしようぜっていうか、その、うんうん、分け隔てなくみたいな、
うんうん、
そういう優しさとか愛情だったっていうことを、うんうん、つゆ知らず
ケチだと思われていた
なるほど、
本気でごめんねって思いました、はい、あれは本当に、
ねうん、あその食べるものの話的に言えばですね、
うん、
私はよく言われるんですけど、あの例えばこういうものがあるよって食べなって言われて ありがとうって、でも食べないんですかとか、食べましょうよ一緒に食べましょうよって言うから、あいいよいいよ食べて食べて食べていいんだからねって遠慮しないでねって言うから、うん、あそうかありがとうございますって遠慮せずに食べるんですよ、
うんうんうん、
そしたら食べたの全部とかよっていつも言われてだって食べていいって言ったじゃんっていつも思うんで、私めっちゃ食いしん坊みたいに思われてるやんっていつも思ってるんですけど、うんうん、そういうのもその一つなんですけ
ど、個性ってね本当出るんですよ、うん、でそういう場面 あのそういう意味じゃないじゃんとか、
うんうんうん、
それってあくまでもその人の基準だから、
うんうん
うん、だから本当個性が違うと基準が変わるからね、
そうですね、うん、びっくりしました、ね、食べていいって言ったじゃんとか本気で思いましたから
ですよ、ね、あのスポーツの試合とか見てもね、うん、チームのメンバーとか見ててもね、
うん、
そういうの事前に知ってながら観戦したらめっちゃ面白いよ、うんうん、
あ
話が思いっきり飛んじゃいましたけど、
あいやいやいやいや、でもあの上中さん確かスポーツ好きじゃないですか、
あ、はい、
だからきっとそのあの 例えば、今ならほら野球、
うんうんうん、
広島のね
カープね、
カープの
今多分強いはずだよ。
そうですよね。でほらあの選手はこうでみたいな感じでこう見るのかなとか、
見るなんか自分が勝手に監督になったつもりで、それ面白いね、
うん、とかそのついついその人の分析を したりとか、いやあの時はきっとこの人はこういうふうに思ったのかなとか、
そうそう、
なんかそういうことを考えながら見ておられるのかなって
見ますね。うん、なんかまあ、実際僕はそのチームを持ってるわけじゃないんであれですけど、うんうん、従業員さんに対してとか、
うんうんうん、
どういう言い方してあげた方が喜ぶからとか、うん、働きやすい環境をとか、意欲が湧くにはどうしたらいいかとか、まあ、それは常に考えてますね。
そうですか、
うんうんうんうん、
でも本当にそのちょっとしたことでその人のこう気持ちが明るくなったり、うん、前向きになったりするのってちょっとのことだったりするじゃないですか。
ちょっとなんですよ。
本当にちょっとですよね。
うん、
そのこのちょっとをみんな本当に習うとか知れば、うん、本当にもう世の中そんな変な争いとか、
そうそう、
そういう嫌な事件とかが起こらないと思うんですよね。
うんうん、
なんかね、
だいぶ減ると思うよ。
うん、ねえ、
うん
うん、ねえ本当に、まあ、ということですね。とりあえずこの時間が半分ぐらいになっちゃったので、
うんうん、
一度ジングル挟みたいと思います。
はい、
後半に行きたいと思います。でですね、ここまで散々喋ってて聞くのもなんなんですけど、うん、
はい、
ISD 個性心理学っていうじゃないですか、
はいはい、
ISD というのは何の略なんですか。うん、
ですね、
はい、
インスティチュードセルフディスカバリーの略なんですよ。なのでインスティチュードって研究所ってこと
はい、
でセルフディスカバリーは自己発見のことなんです。自分理解とか、
うんうんうん、
自分発見みたいな感じ、
うんうんうんうん、
そのための個性の違いとかで、うん、その自分自身を知るための研究所、
うんうん、っていうのが ISD。
そうですね、一般社団法人の協会があるんですよ。
それ
ね、
そうなんですか、うん、そんな協会があるんですね。
そこのね、僕ね、うん、広島未来支部っていう支部のね、うんうんうん、ちょっと運営させてもらってます。
あ、支部長、はい、未来支部長
さん。ああ、そうそうそうそう。
そして、はい、秘書なさっておられるんですね。
そうですね、
はい、そうか。でそうそう、その広瀬さんにお聞きしたかったんですけど、
はい、
広瀬さんのフェイスブックとかを見受けしていると、
はい、
今日のリズムカラーとかってなんかやってません、はい、でそのリズムカラーとかリズムとかカラーっていうことをちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、うん、ISD 個性心理学協会の姉妹団体、
うんうん、
姉妹協会に、
うん、
はい、キレイデザイン学っていう協会があって、
うんうんうん、
そちらで、
うん、
もう同じように個性を見たりとかするんですけど、
はい、
あと運気のバイオリズムですね。
あ、うんうんうん、
でそのバイオリズムをキレイデザイン学では色で表していて、
はい、
今日の私の運気はインディゴ、うん、ということで今日はインディゴのスカートを履いてきたんですけど、そういう感じで、
そういうことなんですね、
は
い、
毎日自分の運気が見れる。
あ、
でどうやって過ごすべきかとか、どういう気持ちで一日過ごそうかなっていう目標とかも立てやすいですし、
なるほど、
でそれを載せてるのを見てくださったって、
そうだから
リズム
とか、ね、はぁとかね、今日はなんかパープルとかなんとか書いて
はぁ
とかね、
色なんで楽しいんですよね。うん、
ですよね、
はい、
特に女性はすごく楽しいですよね、
うん、はい、
うん、ファッションに取り入れたりとか、
取り入れやすいし、取り入れると意識するし、
うんうんうんうん、
意識するから忘れないし、うん、っていうのですごくいいです、
うんうんうん、そうですよね、はい、なんかこう毎日毎日のことだから、こう自然に、
う
ん、
そうですね、
無意識のうちにというかね、はい、こう身についてくるものかもしれないですね、うん、なるほど。
このねバイオリズムってね、うん、でもねみんな本当ちゃんと自分のやつ知ってた方がいいと思うんです、うん、特にね経営者の方とかね、
うん、
営業 あのされる方なんかはね、やっぱ計画立てて動くでしょ、で攻めのタイミングか守りのタイミングか、せめてそれだけでも、なんかこう外へどんどん広げるタイミングと、中でちゃんと整理するタイミングとみたいな、あれね、あの、本当に心強いんよ、でやっぱりね、スポーツの試合とか見てても、あの解説の人がよく言うじゃないですか、あの先ほどのワンプレーで流れが変わりましたねみたいな、あれってバイオリズムとか運気とか、そういうその流れっていうものをまとめて言ってるんだと思うんですね、だから絶対負けるとか絶対弱いと思われてた方が勝ったりするじゃないですか、あれってもしかしてそういう目には見えないけど、流れみたいなことが背中を押してパワーになっちゃったのかなとか、結果が出たのかなみたいな。
なるほどね、
僕なんかもう本当にあの計画性がすごいなかった人間なんですけど、もうこれ勉強して事業計画じゃあちょい作ってみようかで、いやあのその時初めて本気で思いましたもんね。
ああ、そのバイオリズムを踏まえた上で作る
って、ね、そうこの ISD ロジックっていうのがあるんですよ、さっき言った色で表したり、言葉で表したり、いろんな使い方があるんですけど、それ皆さんぜひおすすめなので、
ですよね、でも本当にその自分で何か始めたいとかっていう人は特にね、もちろんそうじゃない人でも絶対知った方がいいですよね。より知った方がいいのはその自分でっていう方はぜひ知った方がいいですよね。
自分でね、未来を切り開きたいとかね、運を手繰り寄せたいとかね、少しでもそういう思いがある方はね、全員あの有効だと思います。
あ、なるほどね、そうですね、でもあのいわゆるビリオネアと言われる人ほどそういうことにはすごく、
投資家で大成功している人っていうのは大体この運っていうのを、あのものすごく多用しますね。
だとこうその運気的にこう落ち込んでいる時の過ごし方とかもこう考えられますもんね。
そう、で例えばね、あのどんより落ち込んでるのか、今日は落ち込む日って言って落ち込んでるのかこれ今もう聞いたら笑うでしょ、そんな感じ、それぐらい違うんですよ。
そうですね、
そう、毎日ハッピーが
こう、そんなことはないですけどね、そうでいたいけどそうでもないから、今日はよし思いっきり落ち込みましょうみたいな、積極的に落ち込むぐらいな感じですよね。
そういう予定、
なるほどね、今日の予定はそうですみたいな。
そうです。
あ、そっか。でそのひろさん的にはその今さっきおっしゃったそのリズムカラーとか、そういうのを取り入れるようになって何かその自分自身の変化とかって何かあります？
そうですね、まずは毎日楽しいですよね。私もともとモノクロばっかり着てたんですよ。あんまり色着ない感じだったんですけど、まず洋服に取り入れてみようって思えるようになって、メイクもちょっとしようって思えるようになって、
すごいよ、ダイエット6キロも成功してるんです
すごい、
6ヶ月で、
すごい、
でもそれもやっぱりこれを習ったからなんですよね。今まで何回やっても成功しなかったんですけど、楽しみながらできる日々を過ごせる。
食べるの大好きだからね、お母さんもね、お姉ちゃん。
そうなんですよ。
そうなんです。
でも、食べてます、食べてるけど、確実にちょっとずつ痩せてる。
そう、無理なくね、すごいでしょ、
すごいね、
懇親会とかあったらもう爆食いですまあこれも、あの元取らなきゃって思う、アースの猿の性格が、
コストパフォーマンスうるさいからね。あ、うるさいじゃない、あの、シビアだから
ね。シビアだからね。
そうなんです。
この量でこの値段かよみたいな、なんかそういうのですかね。
ちゃんと自分の分自分の分は食べようって思っちゃう方なんですけど、
なるほど、
生かしてるね。
すごいですね、生かしてもあられますねすごい、なるほどね。あの、じゃあ、あの、例えば皆さんが ISD 個性心理学を習いたいと思ったらどうしたらいいんですか？
あの上中明宏っていうフェイスブックを見てもらうか、あのホームページで ISD 個性心理学広島未来支部っていうのがあります。この広島未来支部っていうところにあの問い合わせのフォームがありますので、 そこに興味ありますとか、
うん
うん、あの無料でどこまででやってもらえますかみたいなそのお問い合わせいただければ、うん、メールでお返事します、
はい、なるほど、う
ん、で診断書とか、うん、あの分析レポートみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
そういったものが無料バージョンとか、うん、あとは有料バージョンとか、
うん、
あの何パターンかあるのでね、お選びいただいて、で個性を診断するとか、
うんうんうんうん、そうですね、うん、
できればねご家族のね、うん、何人分かをまとめてやると一番よくて、
うん、
自分のことが分かんない人は、うん、あの家族のことを言ってもらうと、
うん、
そうそうっていう風になるから、
うんうん、
ということはじゃあ自分のことも当たってんのかなみたいな、
う
ん、
あそうですよね、
そうそうそう、
自分で自分のことが分からないけど家族の見たなるほどそうだそうだみたいな、
身近な人のをセットで分析するといいかもしれませんね、
う
ん、
あなるほどね、
うんうん、
でも絶対そっちの方がいろいろな面でいいですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、じゃ あ, あの当然皆さんもそういうふうにされたわけですよね、
そうね、
なるほど、じゃあ私も家族の分を
あの先日、うん、家族娘さんとの付き合いに悩んでたお母さんが、
ええ、
上の子はいいんだけど下の子は、うん、っていう、
あ
なんかどうも下の子とうまくいかないって言ってたお母さんがいらっしゃって、
は
い、で3人分分析したら、
うん、
まあ見事にアースサンムーンのグループ1人ずつバラバラだったんですよ、
はいはいはい、
こんなにも違うと思えなかったっていう話をして、うん、数日後にその後どうって聞いたら、うんうん、私温厚になったって言ってました
すごい、
すごいなと思って、
あ、うん、そうなん、
カリカリしなくなったらしいです、
へー、うん、
すごい、ね、嬉しかったです、
いやすごい、でもそれ、うん、
これインストラクター冥利につきますね、
そうですね、
そうですね、
本当に嬉しかったです、
へえー、すごい、
あのね、うん、ISD 個性心理学やってて面白いのは、うんうんうん、あのその1時間とか2時間とかちょっと習うだけで、
うん、
あそうなんかっていうふうにすぐ使えるんですよ、
うん、
っていう部分と、うん、もう側面としては、うん、障害学習って言ってどんどん知れば知るほど面白くって、
うん、
それこそ人生を成功に導くぐらいの、
うん、
これね、あの何大げさなって思われるかもしれないんですけど、
うん、
いや本気でそこまでつながってるんですね、
うん、
だからどっちでもいいし、
うん、
興味を持った段階からちょっと、うん、あのネットであの無料検索とかできるところもあるから、
はいはい、
うん、そういうところから始めたりとか、
うん、
本読んだりとか、
へ、
うん、いろいろ始められるといいと思いますよ、
そうですね、うん、でも絶対にあの知ってて損はないですよね、これね、
ないですね、毎日楽しいですよ、う
ん、あのね、
うん、
ちょっとまたあの、まあ、喋りたいんですけどね、うん、僕ね、うん、子供さん、うん、子育てにもすごく応用されてるくださってるお母さん方が増えてきて、で、5歳児、
はい、
平均値なんですけど、
はい、
あの測ってみたら、
うん、
1日400回子供って笑うんですって、うん、回数稼いでみたら、それに対して、
うん、
大人、
うんうんうん、
みゆきさんいちいち何回笑ってる、
いや分からないですね、
あんま数えたこと
ないですかね、
まあ、でもみゆきさん結構笑う方かもしれない、
う
ん、
私は多分笑うと思います
けど多い方かもしれない、平均よりはね、
うんうん、
これ平均値がね1日15回ぐらいなんだって、
えそんなに少ないの、
ね
え、そうなの、
そう、
へー、
それが5歳から、うんうん、例えば20歳でも40歳でも何でもいいけど、うんうんうんうん、大人になるまでの間に、うん、一体何があったんですかみたいな、
だよね、400回が15回になるわけ
ですよ、無邪気で純真な心で何でも楽しめる、もともとの素質って人間って誰でも持ってるんですよ、
はい、
うんうんうん、それがいろいろなんかあのしつけとか育て方とか勉強方法とか友達付き合いとかいろんなのでなんかうまくいったりいかなかったりで徐々にね大人が出来上がってくるんですよ、
笑わない大人がね、
で笑わない大人に育てられる子供、
うんうんうんうん、
って思ったらちょっと寂しいですよね、
うん、寂しいね、
てかなんか寂しいのとちょっと怖い、
う
ん、
怖い怖い怖い
怖い怖い怖い、
うんうんうん、
笑顔でやっぱりね子育てしてもらいたいですよね、
う
ん、
本当そうですね、うん、もう人相とか全然違います、う
ん、人相ってさ10年会わなかったらさ友達だったけど、
うん、
えあんた誰みたいになってる人いるじゃないですか、
いますね、
申し訳ないけどね、
うん
うんうん、そういう人に聞いてあげたい、
本当で何があったんですか、
う
ん、
そうそうそう
この10年の歴史が この人を作ったんだと思ったらすごいですよね。
大半はさ、うん、そういう環境とか、うん、あの仕事や職場とかいろんな環境要因で人間の性格は出来上がるんだけど、うん、でもその奥深いところに種みたいなところがあってね、うん、おそういえばこれ夢の種じゃんこれ。
そう夢の種ですからね。
でしょ、
で
人間の心にも種があってね、
うんうんうん、
でその種が出発点のヒントくれてるから、うんうんうん、そのヒント通りに行くとうまくいきやすい、
うん、そうですね、
うんうん、でも、うん、その出発点のヒントじゃない方向に行くとしんどいんですよ、うん、楽じゃないんですよ、
うんうん、
だけど人間は賢いからしんどいなりにも何とかするんだけど、
うん、対応するんですけど、
ね、対応するんです
頑張ってね、
そう頑張ってね、
うんうん、
でも同じ頑張るんだったらさ楽しく頑張りたいじゃん。
そう頑張り方を間違えたら大変ですよね。
そうなんです、うん、だから持って生まれた個性もまず最初知って、うん、でその後環境選びや環境作りはこれは当然当たり前必要ですから、
うんうんうんうん、
仕事で頑張るとかね、
うんうんうんうん、
それ合わせて、うん、あの人生作っていくぐらいの感じでね、
うんうんうんうん、
されてはいかがかなと思ってます。
おお素晴らしい、なんかまとまりましたね
まとまりましたね
まとめちゃいました
まとめちゃいましたね。すごい。じゃあひろさん何か伝えたいことってありますか。
伝えたいこと、
うん
うんうん、やっぱり毎日楽しく生きたいっていう私はいつも思ってるんですよね、
うんうん、
もう楽しんだもん勝ちだなって思ってるんで。
そうですね、
うんうん、そうだからこれを習ってよかったなって思うし、
うん
うん、一人でも多くの人にそういうふうに楽しいって思ってもらいたいなって思います、うんうん、あ
人生楽しいってね、
うんうん、
本当ですね、うん、でも本当思いますけど本当楽しんだもの勝ちですよね。
楽しんだもの勝ちだと思うんですよ。
同じアホなら踊ろうよみたいな。
そうそうそう
そう
そう
そうだね、
うん、踊らないともったいないよね、
みんなね、うん、1日24時間とかさ、
う
ん、もう一生でも80年も100年でも、ね、まあいつか死ぬわけですから、うん、それ絶対楽しんだ方がね中身濃くしてよね。
そうですね、うん、で終わる時に楽しかったって言って行きたいですからね、うんうんうん、なるほど。であのお二人ともフェイスブックはやってらっしゃるから、はい、フェイスブックでお友達申請とかされてもいい感じですかね、はい、
なんかね、はい、あの一言、
う
ん、ちょっとあ、まあ
ね、
ラジオ聞きましたとかみゆき、
ね、
さんの友達ですとか、うん、なんかちょっとメッセージはいただきたいなと思います。
あ出ないと分かんないですね。分
かんない
です、ね、いきなりもらってもちょっと分かんないから、うん、あ聞いてくださったのねとかあるとね、
基本的にメッセージのやつ承認しない感じにしてるんで。
あなるほどね、
ごめんなさいそれだけちょっと。
あそうですね、うん、いやだからそれはちゃんとね伝えとかないとね、なんだよってそれこそ思っちゃいますからね
、はい、
そうですね、うん、じゃあお二人とも上中明宏さんと上中芳恵さん、
ひろえさん、
ひろえさんごめん、ひろえさんで、はい、検索してもらったら分かる、ね、
はい、分かります、
はい、では皆さんよかったらねぜひ申請してみてもらっても、でぜひお二人とつながってそのこれからもそのISD 個性心理学に触れてみる機会を作ってみてはいかがでしょうか、うん、っていうところですね、
はい
はい、ということでエンディングに行きたいと思います。はい、いや本当時間経つのって早いですね。もうエンディングになりましたけれども、最後にお一人ずつ何か感想いかが教えてもらっていいですか。
はいそうですね、うん、もうみんな明るく楽しく元気よく未来をね想像できる自分になりませんか、はい、って感じですね。
そうですね、
はいはい、
ありがとうございます。じゃお姉さんどうですか。
はい、ちょっと緊張してましたが楽しい時間でした。
ありがとうございます、はい、
そして皆さんに色や個性を知ってもらって、うん、楽しい人生を送れる人が一人でも増えてもらえたらなって思ってますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ皆様ぜひISD 個性心理学に触れてみてください。ということでですね、今日は上中明宏さん、ひろえさんご兄弟に登場いただきましてお話しいただきました。それでは皆さん今日も元気で 良いお日にちをお過ごしください。素敵な笑顔。